建築系ラジオです。建築系ラジオの南建設建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で今日取り上げる作品はですね、丹下健三さん、ミスター近代建築とも言われている丹下健三さんの、代々木国立競技場、国立屋内総合競技場ですよね、国立代々木競技場っていうふうに言われているものを取り上げてレビューしていきたいと思いますね。で今日出演してもらうのは研究室の内山君と佐藤君ということで、じゃあ内山君から自己紹介お願いします。
南研究室修士の内山です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室学部4年の佐藤敦史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でね、今回取り上げるこのね、代々木国立競技場はもうね、言わずと知れたね、近代建築の名作ですよ。だからまずね、早速君らに少し話を聞きながらね、進めていきたいと思いますけども、これ内山君からいこうかな。内山君どう、これ、ね、代々木国立競技場。
そうですね、場所ということもあって結構何度も見ている建築で、で実際中にもコンサートとか何かで入ったことあるんですけれども。
あ、そうなの。
はい、
何のコンサート。
よく音楽のライブとかで特にも中よくやっているので、結構有名なアーティストとかここで大きいライブやったりするんで、それで何回か入ったことがあって。
なるほど。
でもちろんこの行くときはコンサート目的行くんですけど、半分この建物を見たいから行くようなところもあって、外観から見てすごいまずインパクトがあって、その貝殻が巻くような外ボリューム、それが主体区間、サブの体育館があって、圧倒的にこの街のランドスケープとして存在を放っているっていうのが、外から見た印象 で、実際中に入ってみると今度は、屋根にもちょっと現れていると思うんですけど、その局面の、が実際どうなっているのかなって中に入ると、その中央に反り上がる屋根、でその中央、その吸い込む屋根の天に向かっていくところに明かりがあって、っていうすごいコンクリートっていう重厚感のあるものを使いながらも、こんだけダイナミックでかつ曲線のある軽やかな、曲線ものをかたどっているっていう意味では、すごい空間だなと思ってて、実際入ってもかなりスケールが大きかったので、これはこの時にやって、その今でもかなり、いろんな人々が入るようなコンサートだとか、そういうので使われ続けているっていうのはすごい建築だなと思っていて、多分この先も保存回収なりされてずっと残っていくんだろうなと思いますし、っていう意味ではかなり身近にありつつも、すごい建築としての価値を感じる、自分の実体験も含めてすごいいい建築だなと今でも思ってますね。
なるほど。やっぱり非常にこう感動を与える建物っていうかね、
はい、
非常になんていうかこう、シンボリックでもあるし、非常にこう、ある一種のその荘厳さを持った建築でもあるしね。佐藤君どうなの。
そうですね、私が思うのは、丹下さんの作品って結構未来にあるような建築っぽい感じがして、例えば国立代々木競技場とか、あとこんな感じの建物でカテドラル教会とかがあると思うんですけど、そういうのを見ると50年も前に建ってるものなのに、逆に未来的な感じがして、新しいような感じが、50年も前に建ってるものとは思えないような形をしていたりするので、そこがやっぱりすごいなって思いますし、丹下さんの作品って多分建築に全く興味ない人が見てもやっぱり興味を持つような作品で、多分結構あの辺を通るとみんな建築に興味のなさそうな女の子とか、そういった子たちがちょっと見たりしてたので、そういった面ではやっぱりすごい建築なのかなっていうふうに思います。
すごいね。はい、今この僕らの前にさ、丹下健三さんのね、作品集がいっぱいあってね、新建築者といろんな作品集があるんですけども、これ今佐藤君がさ、未来から来たようなね、こう建築のように見えるっていうのは、確かにそういうような側面はある一方でね、伝統的な気配もあるんですよね。つまりこれ神社のように見えると、ね、大きな神社のように見えると、 でまあこう例えばこう屋根のさ胸がこう反り上がっていて、そこからこう屋根がこうね吹き下ろされているような、つまりその非常にこう新しい建築であると同時に非常に古い気配をねこう持ってるっていうかね、まあ、丹下さんはその辺がすごくて、日本の伝統的な建築の作り方みたいなものをある意味その踏襲しながらも非常にこうモダンでエレガントでシャープな、まあ本当にこう近未来的な建築を作るっていうようなことをまあこれまでもやってきたわけですよね。でその代表例が例えばその香川県庁舎であったり、あるいはまあ少し形は違いますが今の東京都庁もそのような気配を持ってるとね、あれも江戸の切子っていうものをデザインモチーフにしたっていうふうな話が出てますからね。でまあこれねやっぱりね皆さんこれどう思うかっていうのはね、これある意味その異様な建築だと思うよ。本当に何かこうオスカー・ニーマイヤーじゃないけど宇宙からこう舞い降りてきたね、なんかこう UFO のような感じもするし、まあ非常にこう不思議な感じがしてね。でその東京にいる人たちは結構この周り、まあ、行ってると思うんだ。これ原宿と渋谷の間にあるからさ全然すぐ行けるし、なんか非常にこうだだっ広い敷地の中になんか2つのこう不思議な物体がこう舞い降りてきたかのようなね、そういうような感じがすると。そういう意味ではまあなんとなくさその場所にこううまく合致してるっていう感じではないんだよね。なんかこうだだっ広いその、まあ、これペレストリアンデッキって言われてるね、あの人工地盤みたいなものが最初に作られてそこにこうポンと置かれてるようにも見えてね、まあ、正直なこと言うと僕はねそこにすごく違和感も感じるんだ。で僕ね僕もここよく行きました。ここのプールでもよく泳いでたの。よくここプール行ってて昔で、さっき内山君が言ったみたいに僕もねここでコンサートに行ったりとかなんかいろんなイベントを見に行ったこともある。なんかここでプロのアイススケートのさ浅田真央とかさいろいろ見に行ったこともあるし、あの空間としては確かにその大空間だからそういうイベントにも結構こううまく合うし、しかもその内部空間がある意味その宗教的なまでにね非常にこうダイナミックで象徴的なその空間が作り出されてるから、あの大きなイベントをするにはある意味すごく合ってるところもあるんだよね。まあ光があんまり入らないと、トップライトからその光が入るんだけども非常にこう閉じられた、しかも曲面のうねうねとしたその屋根でその下に非常にこう何か大空間が作られてるっていう意味だね。まあ劇場的なスペースとしてももちろん使われる。まあだからそれはねイノベーションとしてもうまくいったと思うんですよ。もともとオリンピックのために作られたまあスポーツのための競技場であるにもかかわらず今もこれだけ使い込まれてるっていうのはね、ある意味ではそのスポーツ施設としては非常にうまくいった部類ですよ。スポーツ施設っていうのはねなかなかね転用が難しいんですよ。だからオリンピックの施設っていうのは大体みんな作った後赤字になるんでね、オリンピックでは使われるけども例えばワールドカップも含めてね、まあ、その後ほとんどね使われずに赤字になるパターンってすごく多いからね。でこれね、まあ、構造的にもね、まあ、すごくこう、まあ、複雑であると同時に明快で、今ここにね佐藤君が図書館から借りてきたね日経アーキテクチャーの丹下健三の特集の本があるんですけども、ここにね構造に関するダイアグラムが載っていて、まあ、それが非常にこう分かりやすいんですよ。でこれはね一言で言うと二重の吊り構造なんですよ。分かりますか？二重の吊り構造、まずその胸が2本立ってるじゃないですか。大きくねここに胸が2本立ってるとね、この胸柱のようなものが2本立っていて、ここにケーブルをかけ渡してるんですよ。まずこうやってそれもダブルになっていてここに2本あるんですよ。胸の間にダブルのケーブルをかけ渡すと、まずね、つまり橋と同じでまずその軸線方向にこういうそのケーブルをかけ渡してそれで全体を支えると。でそこから今度は直角方向に屋根を吹き下ろしてるんです。だから二重の吊り構造になってるってことなんですよね。でこれがねもちろんそのコンピューターとかない時代だからこれ全部構造も手計算ですよ。しかもこんな構造はそれまでなかったから全部この試行錯誤をしながらその都度こう決めていったらしいんですよね。まあ、そういう意味ではね本当にすごい。こんなもん本当にできるかどうか分からないっていう状態の中でね、まあ、ある意味その一発勝負でやったわけですから、今ここに構造があるんですけども、メインケーブルっていうものがこの胸柱から、吊り下ろされているとね。で だけどもこの吊り下ろすだけだったらこれ構造的にこれ持たないから反対側にこう引っ張って、で引っ張ったものをテンションで支えてるんですよ。でこの、アンカレッジって書いてるそのアンカーでこれ引っ張って、でそのケーブル引っ張ることによってこれをその張力として持たせてるんですよね。でそこから今度ここに吊り下ろしてると。 だからこれ基本的にテンション構造なんです屋根は。でだけども下のその外周部分はコンクリートを打って跳ね出してキャンチレバーにしてると。だからこれはあの構造的には断面コン構造のような形になっていて、コンクリートによる外周とそれから屋根のケーブル構造あるいはその鉄骨構造っていう風な二重構造になってるんですよね。まあその辺をねちょっとチェックしてもらったらいいかなというふうに思いますよ。うん、まあそんな感じなんだけども内山君どうかな、あとなんかこのさレビューでね、
はい、
言っておきたいこととか言っておいた方がいいかなと思うことがもしあったらさ。
はい、そうですね、一応去年、まあ、他の回のラジオでもあの何回か喋っている気がするんですけれども、去年あの南先生を含めた建築系ラジオの方々と今まで行った時にもやっぱり丹下さんの建築は何個か見ていて、やっぱり同じようなそのコンクリートの重厚感を感じつつもどこか軽やかで曲線的な造形ですとか、さっき南先生おっしゃったその日本の組物のようなディテールを感じがする、そうそう神奈川県庁舎とはまさにああいう組物が合わさっている、うん、コンクリートでなんか表現しているかのようなものもあったんで、うん、まあ、やっぱり丹下さんの作品っていうのはそういうものが特徴的だなというものは、うん、その、まあ、この作品と今までに行った作品を比べてもそう感じますし、
うん、
あとはやっぱりそのやっぱりこのコンクリートの建物そろそろやっぱり寿命が迎えてくるとか、うん、そういう、まあ、一番身近なところで言えば世田谷区役所になると思うんですけど、うん、そういう問題が上がっている中でもやっぱりそのこの建物がずっと使われ続けているっていうのはやっぱり一つの何かそういうその時代の近代建築の中の希望というか、うん、なんかそういう代表の一つになっているんだなというふうにも思ってますね、うん、
なるほど。
ただ一つその香川県立体育館がちょっと休館してしまったみたいで、うん、それがまあ取り壊しというまでは言ってなかったと思うんですけど、うん、なんか休館してしまったみたいで、うん、その建築ついに丹下さんのその建築がまたなんか問題が起こりそうだなっていうのがあって、
うん、
まあこれからその建築をどう残していくのかっていうのは多分重要なテーマになってくるんじゃないかなと思ってます、
う
ん
う
ん、
なるほどね、そうだね。まあ、その確かに今内山君が言うた通りだと思うんだけどさ、佐藤君どう、あとどう思う、この丹下健三っていう ね、建築家の他の作品も含めてさ。
丹下さんのは何個か見てるんですけど。
何個見てんの？
はい、
例えばどういうの見てんの？
まあ代々木体育館もそうですし、カテドラル教会とか、まあ、都庁とか、あとは、山梨に自分が住んでるんで、うん、山梨文化会館とかあるんですけど、うん、そういったのを見てるとやっぱりなんかシンボリックっていうのが一番大きいところなのかなというふうに思いまして、まあやっぱり形とかもそうですし、なんか普通の形をしててもフジテレビの本社みたいになんか球体を挟んだり、そういったところでシンボリックな表現を結構するのかなというふうに思っていて、そこはやっぱりその地域の象徴となったりそういった建築を作っているので、まあ、象徴性っていうのがなんかやっぱりすごいのかなというふうに思います、
うん、それに関しては内山君どう思う、まあ、佐藤君が言ったね、象徴性っていうことに関しては。
そうですね、まあ代々木競技場はまあその象徴性で言えばかなり あると思いますし、まあ、今治に行った時はそのどちらかというと強烈な造形というよりかは、もう個人的にはそのディテールの方に目がいったというか、まあ、神奈川県立体育館は確かにその跳ね上が跳ね出ている屋根とかの造形の強さを感じましたけど、まあ、少し年代が少し、まあ、数年だと思うんですけど違うのか、その、まあ、ダイナミックなものとそのディテールのすごい細かい表現っていうのは、まあ、2つのタイプがあるのかなっていう気がしています。
なるほどね、それは一体何を意味するんだろうね。ここからちょっともう一歩踏み込んで考えてみよう。まあね、あの丹下健三はすごく有名な建築家だから、いわゆる教科書的な話っていうのはいろいろね、いろんな人がいろんなこと言ってるし、まあ、本当に学ぶべき点はすごくたくさんあるしね、作品書もいっぱい出てますよ、今佐藤君見てますけどね。で例えばさ、例えばね、外部と内部っていうふうに分けたとしたらね、丹下健三の作品ってあんまり内部空間で出てこないんだよね。いやもちろんね、そのありますよ、今の体育館もそうだし東京カテドラルって内部空間の話出てくるけど、どっちかっていうと外観ですよ、外、ね、 外の写真がすごく多い、まあ、極端に言うこと言うとほとんどが外と言ってもいいぐらいで、中は逆に言うと結構普通だったりするんだけど、大体こうやって外なんですよね、こんな風に全部外、外観、外から見た時にそれがすごくフォトジェニックっていうかね、ものすごくこうインパクトを持つし目立つし、あの実は作品集なんか見ても内部空間がものすごくフィーチャーされてるものってすごく少ないですよ、ほとんど外、うん、中は逆に言うとある意味普通っていうか、まあ、普通って言ったらちょっと言い過ぎなんだけども、まあ、ある意味オーソドックスに作ってるんだけども、とにかく都市の中とかにこうガーンと作ってね、それがものすごくこうシンボリックに、まあ、ランドマークになってるってパターンがすごく多いんですよ、ね、でそれは面白いのはね、今回さ、あの埼玉県立近代美術館で住宅模型展をやってるわけですよ、ね、戦後日本住宅伝説っていうね、でそのカタログが今ちょうどここにあって、僕らもあの原博士の先生の原博士さんの模型をね、自邸の模型を研究室で作ったんですけども、これみんなが研究室の人たちが参加して作ったんですけど、この中でね、大体住宅って言ったらね、内部空間がメインになることが多いんですよ、内部空間。例えばその僕らが作ったその原邸、まあ、原邸はね、まずもう内部空間メインはね、メイン内部空間、もうこれ内部ほとんど内部空間ですよ。実はこれよくよく見てみると、このそのね、展覧会っていうのはほとんど内部空間がメインなんですよ。こうやって内部空間、こうやって内部空間、これも内部空間ね、まあ、ある意味住宅だから当たり前なんですよ。内部空間がメインになるっていうのは当たり前なんですよね。人間がそこに住むわけだから。ところが面白いのはね、丹下健三の作品は外なんですよ、住宅ですら。もちろん中はあるよ、あるけども、このねカタログで見ると外部がメイン、外部が、うん、でこれはねものすごく特殊ですよ。住宅ってもちろんその中が一番重要じゃないですか。ところが外部なんですよ。で極端なこと言うと、丹下健三っていうのは外部の建築家なんだよね。もっと極端なこと言うと、内部空間はまあちょっと語弊を恐れずに言うとどうでもいいっていうかね、まあ、どうでもよくはないよ。でも外部が確定したら内部は何度でもなるっていうような考え方っていうかね、ある意味外から決めてるの、まあ、このことはね、ある意味では考えられて異様ですよ。異様だって建築って内部空間がメインだから普通は、うん、そのね外部空間を考え続けた建築家が日本の国家的建築家であるっていうことはね、一体何なのかっていうね、これを考えてみる必要があると思うんだよね。っていうのは建築っていうのは基本もちろん内部空間だし、日本は内部空間っていうのをずっと大事にしてきたんですよ。例えばその書院造りの建築もそうだし、茶室にしてもそうだし、外部よりもむしろ内部だったんですよ。ところが伝統をね突き詰めて考え、そのモダニズムを考えて、かつ日本の建築家としてそのまあある意味その日本建築のそのオリンピック選手みたいなもんですよね、代表として活躍し続けた丹下健三は実は外部の建築家だったっていうね。これに関しては内山君どう思う？
そうですね、外部、確かにそういう説明を受けると確かに写真外ばっかだなっていうのは今思って、まあ、作ってる規模がまず大きいからっていうのもも
ちろんそれも
あると思うんですけど、まあ、それだけではないと思うんですけど、確かに自分自身もその見に行った時に、まあ、やっぱり一番見てたのは外だなと思っていて、今まで、ね、それこそ行った時もやっぱずっと外から眺めていましたし、まあ、もちろん中も見ましたけど、写真を見返してみたら確かに外の外観の写真が多かったなというので、まあ、やっぱりそれを今思い出すと彷彿させるようなものもありましたね。確かに
今ね、この例えば作品集を見るとね、この香川県庁舎、これもやっぱり外の印象が強烈なわけですよね。外の印象強烈でしょ。でこれさ、例えばこの代々木国立競技場ももちろんそうですし、やっぱり外で見た時に、まあ、これもそうですよね、東京カテドラル、それからこの山梨文化会館、僕もこれ今行きましたけどね、全部これ外ですよ。でもこれね、中でね写真撮ったらね面白いかって言ってね、意外とそうでもないかもしれないよ。もちろん空間ちゃんきちんと作られてるよ、作られてるけども、こういったある種のダイナミズムが空間で表現されてるかっていうと、そういうことではないと思うんですよ。むしろ安藤忠雄さんとかその、まあ、ザハとかね、ああいう人たちの空間の方が内部空間としては面白いかもしれないね。だから非常にこう、まあ、そういった意味で非常にこう造形的に建築を作ってるっていうかね、まあ、そういうような感じはちょっとあるかなと思いますよ。あの品川プリンスホテルなんかもそうだしね。これなんかきっとさ、内部空間見たってさ、そんなに面白くないと思うんだよ。全部部屋に分かれてるっていうかさ、 でエレベーターとコアでつないでるだけでしょ、うん、やっぱその辺がすごいなと思いますね。で丹下健三さんはね1913年生まれです。で2005年に亡くなったから、まあ、92歳かな3歳ぐらいでこう亡くなられた、すごくそのね、あの長生きした建築家なんですけども、やっぱりその都市のアクセントとしての建築っていう意識がねものすごくあったんじゃないかなと思うんですよね。で実際問題として住宅はほとんど作ってないからね、この本当にまあ発表されてるのはこの時点ぐらいですよ。だからねそれもまた面白いことで、はっきり言って今の建築の状況の中では大体みんな住宅がメインじゃないですか。住宅がメインですよ。そんな大きいのもなかなか作れないもんね。だから今の時代でもまた逆ですよ。住宅をほとんど作ってない、まあ、というか、まあ、ほとんど自邸だけ。この自邸もねエピソードがあって、あの丹下健三としては自邸を発表したくなかったらしいんだよね。だから、まあ、ある意味知られざる建築としての住宅作品は自邸としてあったけども、それも短命だったんですよ。もうほとんど10年ぐらいしか経ってなかったっていうかね。だからある意味住宅街の建築家ですよ、非住宅的建築家、うん、今の建築家ってほとんど住宅じゃないですか、うん、そういう意味ではすごく特殊だったんですよね、うん、まあそんな気がしますが、まあ、うちもあと何か言いたいことある、この丹下健三に関してどう？
そうですね、まあ、今回の作品に関してはやっぱりその場所がすごい若めの人がいる街の中でこれだけ長い間存在しているっていうのは、まあ、絶対やっぱ 今後も必要とされていくんだろうなっていう風な気がするんで、うん、確かに代々木公園を前にしてこれだけのコンクリートの塊の大きい建築があったら確かに景観的な違和感はあると思うんですけれども、うん、それでもやっぱりこれだけ使われているってことは今後も必要とされていく建築としての代表的な一つの例になるんだろうなっていうのはやっぱり思いますね、うん、
そうだね。しかもこれさ、あの明治神宮がすぐそばにあるじゃないですか。だから神社建築がここにあるっていうことはそんなに変じゃないっていうか、ある種の連続性を持ってるんだよね。だから日本の都市のコンテクスト、つまり都市の文脈の中で、あのね、その明治神宮があり、それで新しいオリンピック その、ね、祭典の場としての代々木国立競技場が、まあ、現代の神殿のように存在してるっていうことは、まあ、非常にねその先見の明があったなっていうふうにもこう言えると思いますよね。まあ、本当にこう丹下健三さんっていうのはね本当にすごい人だなったなってこう思いますけどね、うん、まあ、そんな感じで、ね、佐藤君どうですか。佐藤君としてはもうそんなもんでいいの。
そうですね、やっぱり丹下さんがやっぱり日本建築に与えた影響っていうのは多分すごい大きいと思うし、あのやっぱり名のある建築家の牧文彦さんだったり、うん、黒川紀章さんとか磯崎新さんだったりが、うん、丹下さんの事務所から出たってことはやっぱりすごい影響をもたらしていると思いますし、やっぱり日本に一番多くランドマークと呼べる建築を作ってきた人なのかなというふうに思うので、やっぱりそういった面でやっぱり今丹下さんの建築なんか壊すとかなんかっていうのが問題があったと思うんですけど、やっぱり残してほしい建築だと思います。
いやそれでさ、あるその系列っていうか系譜的な話をね、時系列的な話をするとね、あのコルビジェのルッカ・コルビジェの弟子として前川邦夫さんがいるわけですよ。前川邦夫さんはね、あの僕らの大学のすぐそば の世田谷区民会館も設計してますけども、で前川邦夫さんの事務所で、まあ、少しだけ働いてたのが丹下健三さんなんですよ、ね、で丹下健三さんに原博さんは学んでるわけですよ。で原博さんに僕が学んでたからという意味ではね、君らは丹下健三とつながってんだよねいや本当に真面目に、いやそういうことだと思うよ。だって僕はあの原博先生に、原先生にね、丹下さんからこういうことを教わったっていう話を何度か聞いたもん、いろいろ。いや君らにも話したことあったと思うかもしれないけど、ちょっと忘れちゃったけどさ、結構言ってたよ。で原先生は丹下健ではなかったんですよね。丹下健ではなかったけど丹下健三からいろいろ学んだらしい、うん、でちなみに丹下健三のこの辞典で磯崎新は結婚式を挙げた、ここで、ここで結婚式を挙げたらしい。例えばね、僕原先生からね聞いたことでね、あの一つ覚えてるのはね、いや丹下さんからねこういうことを教わったんだと。コンペに勝つにはどうしたらいいかと、ね、でコンペに勝つには一つの作品の中に5ついい点がないといけないって言うんだよ、うん、そう5ついい点があると、例えば審査員が5人ぐらいいても誰かがその5つの点をポイントとして見つけてくれると。1個だけだったらね審査員の心に引っかからないこともあると。 A という審査員はいいと思っても B という審査員はいいと思わないかもしれない、うん、5ついい点があるとね、それはねある意味オールラウンド的に誰かがその審査員としていい点を拾ってくれるって言うんだよっていうふうに言ってたよ。丹下さんはやっぱりね、あとはねごちゃごちゃした建物がやっぱ嫌いだったらしいんだよね、うん、まあやっぱりねフォトジェニックにものすごくこうね空の後ろにこうパーンと映えるようなね、そういう建築がやっぱりね好きだったらしいんですよ。だからね君らがね知ってるかどうか分かりませんけど、この丹下健三のね今住宅自邸がねこの埼玉県立近代美術館のカタログの中に載ってますけどね、これ見て皆さんどう思います？今ここにカタログがあるんですけども、これねよくよく見てみるとね実は変なんですよ。いや僕丹下さんの建築見た時にいつもねプロポーションがちょっと変だなと思うことよくあるんですよ。これよくよく見ると変ですよ。丹下健三さんの自邸っていうのはちょっと今これラジオを聞いてる皆さんに解説すると、まあいわゆるね伝統的な建築のように見えるんですよ。すごくシンプルなプランでピロティで持ち上げられていて、全部畳敷きです。2階は全面畳敷きで、で普通の、まあ、いわゆるその在来の軸組み工法、柱と梁による非常に単純な建築のように見えるんですよ。でもこれなんか変なんですよ。内山君どう思います？これなんか何が変か分かりますか？これね、見た印象で
柱の落ちてるモジュールが均等じゃないようなファサードだけですかね。
まあ、それも確かに特徴の一つではあるけども、はい、ね、これ佐藤君分かる？これ
変な点ですか、
うん、難しいよ。難しいでしょ、
はい、
いやこれね、まあ、また君らも勉強してもらったらいいけど、一言言うと何かっていうとね、これ三尺ではなくて二尺をモジュールにしてるんですよ。三尺っていうのは900トミリです、ね、要するに一軒が 1.8 メートルじゃないですか。その一軒の半分がその三尺でしょ。それが通常の在来の軸組み工法の基本的なモジュールなんですよ。畳はそうですよ。畳っていうのは900等かける1820だから。ところがこれは606ミリ、要するに2尺が基準寸法になってるんですよ。だから変なんですよ、ね、平面的にもその立面的にもプロポーションがちょっと変なで、それをわざとやってる丹下さん。それが丹下さんのすごいところなんで、まあね、ちょっとそういうところも皆さんねぜひまた細かいところ見てもらったらいいと思いますよね。そしたらね、まあ丹下さんの話は大体このぐらいにしとくかな、ね、これまあ丹下さんの話っていうのは尽きないけど、ね、もうエンドレスになっちゃうから、これやろうと思ったらさ丹下研究だけで本当にもう10年15年ぐらいかかるよこれねっていうふうになっちゃいますから、まあ、このぐらいにしときたいと思いますけどね、まあ、この機会に皆さんもね丹下研究ちょっといろいろ勉強してみたらいいですよね、うん、じゃあさ今日はね、まあ、それにちょっと加えてサブテーマとしてね、まあ、ちょっと今日は本っていうテーマでちょっと話してみようっていうことになったんですよ、ね、本っていうテーマ、書籍、ブックね、っていうことで話をしてみたいと思うんだけども、まあ、君らそうどうなんだろうね、君ら本読むの？どう？
そうですね、まあ意識的にはもともと正直読まないタイプだったんですけど、さすがに卒業研究とかをきっかけに、あ、読まないと本当にわからないんだなっていうことが身に染みたというか、そういうのが学部4年の後半ぐらいから少しずつ、まあ、建築の本にはなっちゃうんですけど、読むような習慣はついてきたかなという気がしています。
あ、そう。じゃあ内山君としてはおすすめの本というか面白かった本は何だったの？
そうですね、建築の本にならば映画クレスとしては、まあ、鉄板にはなりますけど、荒牧さんの本はやっぱりすごい読むべきと言われる本っていうだけの手応えは、まあ、1回で読んで理解するかってそれはちょっと厳しかったと思うんですけど、やっぱりあれは読んだ方がいいと言われるだけのなんか自分にいる知識とかそういうのあったなっていう気はしてます、
うん、まあね、すごく東京のことを明快に分析してるからね、あの本は本当にこう読んでしかるべき本だなと思うね、うん、佐藤君はどう？
そうですね、つい先日卒業論文を提出したんですけど、うん、その時に読んだ南先生から貸していただいた本なんですけど、うん、日本の都市空間っていう本が、うん、自分の中では結構印象に残っていて、結構昔ながらの日本の、まあ、手法みたいな、ちょっとした手法みたいなのを結構取り入れ そういったものを結構取り上げられてて、実際にちょっとしら敷地とか調べていく中で実際にそれとマッチするところがあったんで、それがやっぱりおやっぱり取り入れてるんだみたいな感じに思ったので、ちょっと勉強になりました。
なるほど、はい、日本の都市空間ね、
はい、
あれまあ伊藤定時さんとかがねまとめた本ですけども、うん、まあ、あの2人が今挙げた本はいずれもなんかこう古典的な、まあ、その代表的な書物だから、はい、まあ、あの読んでおいて絶対いいなと思いますよね。そうですか。やっぱりさ、今の時代に本を読むっていうのはなかなか難しいなと僕思うよ、正直。それはね、本読まない人が悪いってことはないと思う。今の時代はもう何でもあるからさ。うん、君らその電子ブックって読むの？
いや、電子ブックは読んでる気がしないですね、あれは。
そうだね。
やっぱ紙のなんかめくる感覚とかやっぱり、うん、やっぱ手に取っておきたいですね、本は。それはずっと考えてはいます。
あ、そう。佐藤君どう？
読まないですね。
師匠的にはちょ
っと、はい、やっぱり紙でっていうのがいいかなっていうふうに。
そうするとやっぱり電子ブックっていうのは流行らないかな。どうだろうね。
どうなんだろう。
流通しないかな。
電車とか見ると読んでる人います。
たまにいるね、たまにね。
なので浸透してなくはないのかなという気はしますけど、まあ本、紙媒体の本には勝てないだろうなっていう気がします。
なんでだろうね、不思議だね。だって本ってさ、すごい古い形式じゃん、うん、もう本当に極端なこと言ったら1000年2000年続いてる形式なんだけど、どんなに技術が上がっても本には勝てないってことでしょ、うん、それなんでだろうね。なんでだと思う、君は。
そうですね、まあ一つは思っているのは、読んだものがその、まあ、本棚とかにストックされていくっていうのが自分で、まあ、見える化されていくので、うん、なんかその自分のなんか、あ、これだけ読んだなって、まあ、一つ満足感のようなもの
が。それはあるね。
あるので、まあ、やっぱコレクションのような感覚にもなると思うんで、
それはあるね。
一つ大きいのかなっていう。
佐藤君どう思う？
自分もそんな感じですね。やっぱりコレクションとして読んだ本が、まあ、こんなに読んだぞみたいな、ちょっと自慢でもないですけど、そういったのが残るっていうのがやっぱり、うん、本のいいところかなっていうふうに、やっぱり形に残る方がいいです。
そうだね。
はい、
僕なんかね、ずっと読書ノートつけてたよ。なんか高校から大学までずっとつけてたね。で今でもそれ残ってたわ。なんかね、残ってるんだけど、まあ確かにそれがストックされていくとなんかちょっと嬉しいなっていうのは結構ありますよね。あとはなんかやっぱりこう本をさ、読んでる時の至福の空間っていうかさ、至福の時間っていうのは、まあ本当にかけがえのないものだったなと思うことあるよ、うん、で、僕なんかね、例えば大江健三郎さんのなんかこう小説ね、万円元年のフットボールとかさ、個人的な体験とかすごく有名なさ小説があってさ、それを読んでる時は本当大江さんの小説ってすごいなと思ったし、やっぱりそれに触れてる時はまあ自分は本当になんか至福の空間にいるなっていう風な感じはしたね、うん、まあ一時期の村上春樹さんの小説読んでる時もそういう風に気がしましたし、それからガルシア・マルケスのね100年の孤独っていう小説があって、本当にこう現実か虚構か分からないようなね、その世界をこうね横断するようなその小説なんだよ。でそれを読んでる時も本当にすごく面白かったなと思うし、まあ映画を見たりとかね、そのテレビでドラマを見たりするっていう面白さもものすごく面白いあるんだけど、それとは別のなんかこう独自のなんていうかな、こう書物の空間っていうものがやっぱりあるんだなっていうふうに感じますよね。まあだから本当にどうなんだろうね、今の時代っていうのは本当にでも iPhone もあるしさ、もういろんなものがあるから難しいよね。どう、君らとしてもね、君らもつい iPhone 見ちゃうだろう。
まあそうですね、確かにやるちょっと手が空けば 手が伸びがちですけど。
そうだよね、それはあるよね、
うん、
佐藤もスマートフォンなの？
いや
佐藤違う、
自分は時代遅れなので。
佐藤珍しいね。
そうですね、ちょっと友達と競ってます。どっちが先にスマートフォン変えちゃうか、変えないようにみたいな。
いや変えない方がいいかもしれないな。
そんな携帯にいらないですね、
手。
スマートフォンじゃないんだ。
まああとね、やっぱりね、端的に本読んだ方が頭が良くなるなと思うよ僕は、うん、長い目で見てね。だからまあ本読んだ方がまあいいなと思いますけどね。あとやっぱり 長いこと本読んでる方が文章を書けるようになることは確かだね、うんうん、でだからその文章を書いたりそのするっていうようなことはやっぱり最終的な人間のよりどころになるところあるから、本を読み続けておくと自分が文章を書く練習を仮にしてなかったとしてもね、もちろんした方がいいんですけど、してなかったとしても文章を書けるポテンシャルが自分の中にその蓄積されていくなっていう感じはするよ、うん、それはしますけどね。まあでも今の時代は本当にな、まあ、本が溢れてるからこそ逆説的に本が読めないね、うん、そんな気がするわ。いや僕本当さ、なんかあのね、大学の時にね、僕京都にいた時にもね、ずっと喫茶店にいてずっと漫画読んでてさ、本当に楽しかったなやっぱり。だから漫画ってどうなんだろうね、漫画は本に入んのかな。どうなんだろうね、
どうなんですかね。図書館には置いてない。
図書館は置いてない。
あ、でも場所によるか、場所によっては置いてる。
確かにあまり置いてないイメージがあるね。CD とか置いてるけどね、
本には入らないんじゃないかな。
入らないかな。あの
本って文を読みながらなんか自分で想像を膨らませていくっていう感じがするんで、漫画はもうテレビとかと同じように絵がついちゃってるんで、もう想像しなくてもなんかそのまんまもう読んでいけばいいだけなんで、ちょっと本とは違うかなっていうふうには自分は思います。
なるほど、確かにそういうとこあるね、いや僕ね本当にね、今までで一番こう読んでてね面白かった漫画、まあ、いろいろ、まあ、ガラスの仮面もねすごい面白かったんだけど、でもなんかやっぱりね、やっぱり高橋留美子の小説漫画かな、あのメゾン一国とかさ、うるせえ奴らとかね、もう高橋留美子本当僕天才だと思って読んでて、すごいと思ったもん。やっぱり高橋留美子の漫画は本当すごいなってこう思ったね。あとなんかね、白戸三平のねカムイ外伝とかね、もうねもう全部読んだよ僕本当漫画、うん、まああと定番のさ手塚治虫とかもあるけどね、大友克洋とかね、やっぱ漫画は漫画ででも結構本当に面白いなと思ったけどね、うん、どう？うちもなんかうちも読んだ漫画の中で面白いと思ったら何？
漫画ですか？漫画漫画し家にないんですよね。
あ、そう。漫画買い出したら切れないからね。
そうなんですよね。切りがないんで、まあ、いわゆる週刊誌とかそういうものをパラパラ見るくらいですかね。
そうだね。僕大体なんかブックオフとかでさ、まとめ買いしてさ、まとめて売るんだけどね、いつも。読み終わった後にさ。まあ、そんな気がするよ。うん、じゃあそんな感じでいいのかな。なんか本っていうテーマで君ら何か言いたいことある？君ら小学校から含めてさ、はい、なんか自分がさ印象に残った本って何なの？
小学校、
僕小学校の時さ、例えば若草物語とかさ、結構ああいうの読んだよ、いろいろ童話、童話面白かったね、アンデルセンの童話、アンデルセンの童話とかってさ大人になって読むとね、またね別のなんかね趣があっていいんだよね。
ハッピーバースデーっていう本はすごい一時期有名になったというか。
それ誰が書いてんの？
ちょっと出てこないですね。
え、それ童話なの？
いや、童話ではないです。事実。
それは知らないな。
確かになんかドラマになったんですね。なんか、ある家族の話で、母親、父親、と、まあ、兄と妹がいて、その話の中で妹が主人公のようなものになってて、うん、まず最初のもの一言が、あんた母親からのこと、妹に、まあ、その女の子に対して言葉で、あなたがなんか生まれてこなきゃよかったっていう言葉から始まるんですね、まあ、虐待のようなもののお話なんですけれども、まあ、最終的にはハッピーエンドになるんですけれども、でもそれがすごいその小学校高学年頃だったと思うんですけど、すごい生々しくて、今母親がこんなこと言うのかなとか、その最終的に途中女の子が声出なくなっちゃって、ストレスで声出なくなっちゃって、なんかそのお兄ちゃんとあとおじさんとおばさんのところに行って、まあ料理をしながら、まあ母親も改心して最終的にはみんなで仲良くなるようなストーリーなんですけども、でもそれがすごいなんか衝撃的というか、母親 でこんなこと言うんだとか、うん、そういう その小さな女の子が思うこととか、うん、すごい泣けるものでしたったんで、うん、その頃僕らの、まあ、地元の中ではすごい有名な一冊でした。で後々実際ドラマ化したんでびっくりしたんですけど、ハッピーバースデーっていう作者の名前が出てこないんですけど、
まあ、それ調べたらすぐ出てくるかもしれないね。
はい、多分有名だと思ってすぐ出てくると思います。
なるほどな。まあ、それはいかにもドラマになりそうだね。
はい、
そうか。佐藤はどう？
自分は小学校の頃とか思い出すと、例えば小学校の授業で国語の教科書とかで結構なんか載ってて、うん、そういうの読んだりすると思うんですけど、唯一印象に残ってるのはやっぱり、太宰治さんの走れメロスだね。本当になんかつまらない教科書の中であんまり好きじゃないんで、国語がその中に唯一印象に残ってるのがそれなんで、うん、そうですね、走れメロスが印象に残ってます。
走れメロスね、はい、僕も太宰治さんもほとんど全部読んだよ。太宰治さんも本当すごい。太宰治さんはさ、その100枚のさ小説を発表するために1000枚原稿書いたって言われてて、本当すごいなと思うよ。でも走れメロスってさ、実はさ、あのメロスは走ってなかったらしいんだよ。知ってる？なん
か聞いたことある。
そう、実は歩いてたっていうさ、そういうね、なんかこう研究発表があったけどね。そうだね。まあ、まあ今の時代はな、なんかなかなかこう本を読むのが本当に難しい時代だなと思うし、やっぱ既存の世界だからね。いやだってさ、iPhone があったらそれは見るに決まってると思うよ。何でもあるから、それは無理ないと思うの、人間として。だからさ、喫茶店とか行ってもさ、よくさ、みんなこう学生とか勉強してんじゃん。でもずっと勉強してるやつっていないよね。あ、みんなさ、大体さ、途中で iPhone いじってるもん。
確かに。
だから集中して何かをやるってことがもうできない世界になってんだよ。ね、これは本当にちょっと有識事態だなと思うけどさ、うん、どう？ゆうちゃんはそれ。
いや本当にそう思いますね。だから自分の部屋で勉強しないとか、そう誘惑が多いから本当に物がいっぱいでっていう、それがすごい今問題、便利なんですけどやっぱ問題だと思いますね。
うん、そうだよね。だから本当さ、あの携帯のさ電源が切れたらさ、もう本当世界からさ、もう切断された気になるよね、なんかね。やばいと思うよね。
気が気じゃないです
ね。だけど昔は何もなかったんだけどな。まあ本当にね、まあそういうふうなことがありますけども、うん、まあでもね、まあそうは言っても君らもさ、一冊でも多くさ本を読んでみなよね、
はい、
うん、と思うよ。僕はまあ、 幸いにも携帯がない時代に大学生だったから、うん、その本をたくさん読みましたけどね、うん、まあ一冊だけあげるっていうのはなかなか難しいけどね、僕もね、難しいけど、そうだな、まあこれは本当に一冊だけあげるってことはなかなかできないね。まあだから北森生のなんか幽霊っていう小説があって、それは僕は本当にすごいなと思ってさ、やっぱそれ読んだ時にやっぱ本物の作家ってすごいんだなって僕思ったんだよね。で絶対こんなものはもう書けないし、やっぱりもう本当にものすごいやっぱり才能がある人っているんだなっていうふうに思ってさ、北森生の幽霊っていう小説読んだ時は僕はそう思いましたけどね。でもね、僕は本当に乱読でね、何でも見ましたよ。五木ひろゆきもね、あの畑正憲も読んだし、もうなんかこうロストエフスキーだって、なんかこうスタンダードだって何でも読みましたけどね。もう乱読しましたよ。乱読した。まあだから漫画も含めてね、もうあらゆるものをね読んでみたらいいかなと思いますけどね。じゃあね、ちょっとなんか話がだいぶ長くなってしまいましたけども、あの今回の収録はこれで終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。